コリント第一十章十四節から。それだから愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。賢明なあなた方に訴える。私の言うことを自ら判断してみるがよい。私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパン、それはキリストの体に預かることではないか。パンが一つであるから、私たちは多くいても一つの体なのである。みんなのものが一つのパンを共にいただくからである。肉によるイスラエルを見るがよい。供え物を食べる人たちは祭壇に預かるのではないか。すると何と言ったらよいか。偶像に捧げる供え物は何か意味があるのか。また偶像は何か本当にあるものか。そうではない。人々が供えるものは悪霊ども、すなわち神ならぬものに供えるのである。私はあなた方が悪霊の仲間になることを望まない。主の杯と悪霊どもの杯とを同時に飲むことはできない。主の食卓と悪霊どもの食卓とに同時に預かることはできない。聖書のいくつかの言葉は一般に使われるのとは違った意味で使われています。また一般で使われるもの以上の意味がそこには込められています。例えば愛という言葉ですが、で仏教ではあまり良い意味では使われません。何か煩悩の一つのように考えられたりすることがあります。で仏教では愛よりも慈悲の方が尊ばれますね。それから武士道ではどうでしょう。愛よりも何が優れていると思われますか。仁ですね。この愛という言葉なんですが、古くはめでるとか惜しむとか慈しむなどと読まれたものです。愛すると読まれるようになりましたのは明治以降、英語の love という言葉が入ってきてから。で今日では愛と言いますと、まあ人々が思い浮かべるのは男女の愛のことであります。でも聖書で言う愛はそれ以上のものです。当時ギリシャ語でもあまり使われなかったと言われますアガペという言葉を使うようになりました。そうすることによって一般に使われる愛と神様の愛とをきちんと区別したのです。コリントの13章は愛の章とか、あるいは愛の賛歌と呼ばれています。結婚式などでよく読まれますね。愛はいつまでも耐えることがない、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。英語にキング・ジェームズ・バージョンというのがあります。で、キング・ジェームズ・バージョンではこのコリント13章の愛、ラブをチャリティという言葉で訳しています。それはコリント第一13章の愛が男女の愛や夫婦の愛ではなく神の愛なんだよということを強調するためなんでしょうね。男女の愛ほど気まぐれなものはありません。それは神様の愛に支えられない限り、たとえ夫婦の愛といえどもいつかは破綻する、そういう危険をはらんでいるのです。で聖書の言葉が書かれました時代、それから文化、それは現代と、そして私たちが住むこの社会と随分随分異なっています。ですから聖書を学ぶときにはその時代ではどうだったのか、その社会ではこの言葉がどう用いられていたのか、そういうことを研究するわけなんですけれども、でも何よりも聖書の言葉と、そして現代の私たちの言葉との違いは、聖書の言葉、これは神のお心の中から そしてその口から出た言葉だということです。ですから、人間的、地上的な視点で聖書を読んだとしても、それを正しく理解することはできません。聖書は神の言葉として読み、学ぶのでなければならないのです。そうでないと、聖書の言葉を私たちは取り違えてしまって、その取り違えたままで何十年も誤解しているということが起こり得るのです。クリスチャンの間でさえ誤解されている聖書の言葉がいくつもあると思います。で、その一つが、交わりという言葉だと私は思っています。で、この言葉は日本語で普段使いますか皆さん。使いませんよね。もし使うとしたらどういう意味になるでしょうか。交際とか関係、それから交渉。交渉といってもネゴシエーションの中って関わり合うという意味の交渉ですね。それから交流、まあ、そういう意味で使われます。で、これを平たく言えば付き合い、お付き合いということになります。交わりの元の言葉、これはギリシャ語でコイノニアと言います。で、このコイノニアという言葉が聖書で一番最初に出てくるのは使徒の2章の42ですね。使徒2章の42では、そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていたとあります。で、日本語の聖書では、このコイノニアを交わりと訳しています。で、文語訳なんですけれども、漢字は交際と言うんですよ。ところが、その漢字にルビを振りまして、交わりと読ませています。つまり、単なる人間の交際ではありませんよということを強調したいためなんでしょうね。口語訳は、先ほど読みましたように、信徒のという言葉を付け加えています。言語には信徒のという言葉は入っていません。ただ、コイノニアしか書いてないんですが、信徒のという言葉を付け加えています。で、別の日本語訳も参照してみたんですが、信者相互の交わりと訳してあるものとか、兄弟的な一致とこう訳してあるものもありました。つまりコイノニアが私たちが考えるところの付き合い、お付き合いとは違うものなんだ、それ以上のものなんだということを翻訳者たちは伝えたかったんだろうと思います。さあ、コリント第一の1章9節にこうあります。神は真実な方である。あなた方は神によって召され、御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入らせていただいたのである。ここにはイエス・キリストの恋のにあって、という言葉が使われています。で、コイノニアには一体どんな意味があるんだろうかと言いますと、まあ、日本語で共有という意味が一番当てはまるかなと思います。英語でシェアという言葉は、まあ、動詞でも名詞でも使いますが、まあ、例えば何人かで家賃を分け合って住んでいる、そういう家をシェアハウスと言いますよね。で、また滞在している期間分だけ経費を払いまして、別荘などを、まあいろんな人で、時間を違えて、利用する。それをタイムシェアと呼びます。このように、コイノニアというのは、一つのものを共有する。二人以上の人で共有するということを意味します。では、このコリント第一の1章9節にあります、キリストの恋のにあって一体何でしょうか。一体私たちはキリストと何を共有しているのでしょうか。キリストの命を共有します。イエス様が生きておられるその命で私が生きる。イエス様の義を共有します。イエス様の正しさが私の正しさになる。イエス様のその清さを共有します。イエス様の清さが私の清さになる。 イエス様の神の御子というご身分が私の身分となって、私も神の子とされる。そしてイエス様の国、天国、神の国が私のものになる。ローマの8章の17節に、キリストとの共同相続人になる。でここに、共同相続人、イエス様と一緒に天の御国を共有するという意味がの言葉が使われているわけです。このキリストのコイノニアが私たちクリスチャンの相互のコイノニアの基礎になります。これがなくってお互い仲良くしましょうというのは、はっきり言ってコイノニアではありません。単なる人間的なお付き合いです。そして人間的なお付き合いはいつかはなくなっていき、破綻し、まあ、いがみ合いか何かで終わってしまうということになります。同じく神とのコイノニアが語られているのはヨハネの手紙第一です。ヨハネの手紙第一の一章三節、こうあります。すなわち私たちが見たもの聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それをあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりである。ヨハネがこのヨハネの第一の手紙といわれるこの手紙を書きましたのは、その手紙の受け取り人と交わり、コイノニアを持ちたいと思って書いたのでしょう。私たちが手紙を書いたり、メールを出したり、お互いに声をかけたりするのは、その人と良い関係を築きたいためです。しかし、ヨハネはこの手紙を人間的な交際を求めて書いたのではありません。人々が神とキリストとのコイノニアに預かるように、それによってそれを基礎にして、お互いの恋の庭を保つことができるように、ヨハネはそう願ってこの手紙を書いたのです。6節7節、神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているのではない。しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。光の子らが光の中を歩く、つまり神とキリストとのコイノニアにとどまるときに、互いに光の子たちは互いのコイノニアを保つのだと教えられています。でも皆さん、私たちはいつでも光の中を、背筋を伸ばして歩いているとは限りません。完全な歩みができるとは限りません。罪を犯します。神様との恋の庭を損ないます。互いの恋の庭を傷つけてしまうことがあります。さあ、そんな時はどうやってそれを回復したらいいのでしょうか。で、聖書は、私たちに正しく歩む道しるべなんですが、同時に正しく歩めなかった時にどうしたらいいかという救済策もちゃんと書かれているんですよね。次の8節9節見ましょう。そこには自分の罪を認めるということが教えられています。8節に、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにないと、そうあります。第二に、罪を認めたらどうしたらいいんでしょうか。自分の口でそれを告白するということです。神様に許しと清めを求めるということです。他の人にも許しを求めるということです。九節に、こうあります。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。神は御言葉に従う者に許しと清めを約束してくださっています。 それによって私たちは神との恋の庭、また互いの恋の庭を回復することができ、また保つことができるのです。さて、今日の箇所には主の晩餐における恋の庭が描かれています。10章の16節、私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパン、それはキリストの体に預かることではないか。ここは直訳すれば、キリストの血の恋の庭、キリストの体の恋の庭、やはり恋の庭という言葉が使われています。キリストの血の恋の庭とは何でしょう。キリストの血によって私たちが罪を許される、清められるということです。そして血は命であると聖書にありますから、私たちが杯をいただくときにそれが体の中に入りますね。そのようにキリストの命が聖霊によって私たちの中に注がれているということを表している。キリストが私を生かしているということを意味するのです。キリストの体の恋の庭とは何でしょう。私たちはイエス様を信じたときにキリストの体の一部とされます。手足となります。キリストのためにキリストの体の手足となって働くキリストに仕えるということを意味しているのです。で、晩餐式はバプテスマと同じように単なる儀式ではありません。これは一人一人をキリストの体に結びつけるものです。共にパンをいただく私たちがそれによってキリストの一つの体につながれていくものなのです。とても不思議なことです。別に晩餐式がなくても御言葉を私たちは読んでいますから、私たちは御言葉によってキリストの十字架を思い見ることができます。キリストによって許され清められ、生かされているんだということを本当に理解することができます。ところがイエス様は言葉だけでは足らないかのようにして、パンとブドウ酒を用意なさって食べて飲みなさい、その行為によってイエス様を覚えるようにと念をされたのです。パンを食べ杯を飲むという具体的な行為によって私たちがもうすでに御言葉によって教えられているキリストの恵み、それが目に見えるパンやブドウ酒を通して形あるものとなって私たちに届けられるのです。それを私たちは私たちのこの体でもって受け止めるのです。いただくのです。キリストの恵みを体で覚え、体でまたその恵みに応えていく、これが晩餐式です。晩餐式では言うなれば霊的信仰的にキリストの肉を食べるわけですが、肉を食べるということにおいて初代のクリスチャンの間で一つの問題がありました。当時ギリシャやローマの神々に犠牲として捧げられましたその動物の肉が市場に流通するということがありました。それであるクリスチャンたちは偶像に捧げられたものなんか食べてはいけない、そんなことをしたら私たちは偶像に関わることになる、だからどの肉がそうだかわからないからもう肉は一切食べない、そして肉を食べているクリスチャンを肉的だと言ってですね、批判したわけです。で、逆に肉を食べるクリスチャンはですね、どんな食べ物だって神様が与えられたものであって祈りと感謝によって清められるんだから、そこまでして肉を食べないって頑張る必要はないんだ、肉を食べない人たちはあれは信仰の弱い人だと、そう批判したりもしたのです。パウロ自身は後者の意見を持っておりました。肉を食べても差し支えない、しかし肉を食べない という意見を持っている人たちのことを十分に配慮するように考慮するようにということを教えています。でパウロは信仰の自由を語りましたが、パウロが語った自由は履き違いまして、もう堂々と偶像の宮に出入りをして、そこで偶像の肉を、捧げられた肉を食べるという人すらもいたのです。そこで今日の箇所のお読みした最初のところで、偶像礼拝を避けなさいという言葉が出てきたわけです。主の杯と悪霊どもの杯とを同時に飲むことはできない。主の食卓と悪霊どもの食卓とに同時に預かることはできない。主の晩餐に預かるものが偶像の宮で偶像に捧げられたものを飲みすることはできない。これは明らかなことです。で今日では同じ、全く同じ問題はありません。でけれどもここで言われていることは、単に肉を食べる食べないという問題ではなく、主の晩餐に預かるもの、キリストの血と肉に預かるものがどのような生活をしなければいけないかということを教えているのです。そうした人たちが晩餐式に預かりながら、性的な過ちによって自分の体を怪我したり、占いやまじないなど、それは明らかに悪霊の働きが背後にあります。そういうものに関わったり、また倫理的に問題のあるビジネスをする、そういうこと禁じられているということが教えられます。主の食卓と悪霊の食卓は交わることがないのです。コリント第2の6章14節ここにも交わりという言葉が出てくるのですが、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。光と暗闇にどんな交わり、恋の庭もありません。私たちはキリストの恋の庭に属しているんです。ですから、光と交わることのないものから性別されていなければなりません。もちろん性別と言いましても、それは世の中の一切のものを否定して隠遁生活をする、そういう意味ではありません。まあそういう生活をしたからといって、人は罪から解放される、世の影響から自由になれるわけではないからです。神の国とこの世、私たちはその両方に生きているんですが、じゃあバランスの取れた信仰生活というのは、神の国とこの世を足して2で割ったらいいんでしょうか。聖書はそのようには教えていません。光と闇、神の国と世、精霊と悪霊とに何の恋の庭もないのです。右足に神様からいただいた信仰の靴を履いて、左足にこの世の靴を履いて、そうやっては歩けないのです。きっぱりと光の側に立つ、神の国を求め精霊によって歩むべきです。けれども私たちはこの世に光を届け、神の国を明かしするためにこの世に使わされています。この世にとどまり、誠実を養い、善を行っていくのです。晩餐式はキリストの体との恋の庭、キリストの血との恋の庭です。この恋の庭にとどまり、それに生きる決意、それをこの晩餐式でもう一度新しくしたいと思います。お祈りを捧げましょう。真実な神様、あなたは私たちを、あなたの御子を、また私たちの主であるイエス・キリストの恋の庭に招き入れてくださいました。この恋の庭が意味することをさらに深く教えてください。真実な神、 真実な罪の告白を捧げながら、光の恋の庭の中にとどまることができるよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。